皆さん、こんにちは。ちょっと作業しながらライブをするので、アディショナルタイム含めても45分ぐらいまでには終わらしたいと思っている今日この頃でございます。さて、間違えた。今、スペースも開きますね。ある、シーズン、ライブ。はい。まあ、と言いつつも、占いジャンルなんかやってるかって言ったら何もやってないんですけどね。あ、総理だ、総理早い。総理、こんにちは。ありがとうございます。あ、森蔵さん、こんにちは。ありがとうございます。今日とて、作業は進んだものの、進めども、我が暮らし、楽にならず、みたいな。やれども、みたいな。ちょっと待って、今日、スペースで今日、あ、またレター送るの忘れたよ。もう、いつもそう。ほんとそう。はい。まあ、いいや、しょうがない。はい。ということで、まあ、レターにね、メルマガのリンクをさ、貼ってさ、まあ、その時のイベント、訴求してるイベントでもいいんですけど、メルマガのリンク貼れば、少しはメルマガの登録者数が増えるんじゃないかという見込みでやっておりました。はい。あ、そんな、総理に聞こうと思って、ラララララララ、すごい。トミーさん、こんにちは。ケスケさん、こんにちは。なんか言ったかわかんなくなっちゃった。お疲れ様です。そんな総理に聞こうと思っていた接続くんの話を、があるんですけど、聞いてもいい？総理に聞いてもいい？総理さんや、接続くんってさ、例えば私のアカウントにさ、繋いだウォレットが一つあるじゃん。で、そのウォレットを別の人のアカウントに、別の人のアカウントに、そのウォレットを接続することって可能なんですか？私のアカウントから一回外して、その人のアカウントに繋ぐみたいな感じなんですかね。という連携のところを聞こうと思ってた。たくさん、ちょっと待ってくださいね。さつきさん、こんにちは。あさぎさん、こんにちは。一度外す必要ある。オッケー。じゃあ、外せるんだね。外せるってことだな。オッケー、オッケー。外して、だから渡せばいいんだな。オッケー。オッケー。そういう風にやるわ。外せるよね。外せる。ウォレット接続くん。ああ、外せるね、全然。リンク解除あるね。オッケー、オッケー。できる。ああ、よかった。そう、それをね、いろいろやってるとね、わけわかんなくなるんだよね。はい。ああ、あった。うん、できてる。オッケー、オッケー。はい。あ、ヨニルさん、こんにちは。ありがとうございます。冒頭5分で本題を回収すると、本題でもない本題を回収すると、いや、なんかさ、悟りさんがね、急に猫のアイコンの悟りさんが、六星占術って細木和子さんがね、やってた六星占術って占いがあるんですよ。事務所が某神楽坂にあった六星占術。あれの GPT を開発してて、ちょっと試してみてね。あ、こんなことまでできるのすごいって思いながら見てた時に、ふとちょっと思い出した。なんか年末って、年末とか年明けってすっごい占いシーズンだよねって思ったの。それの理由として、まずさ、まあ、おみくじするじゃん。まず、年明けにおみくじしたりするじゃん。っていうのと、だいたい1年ごとに、てか2024年の運勢とか2025年の運勢っていう風な言い方するじゃん。1年ごとの運勢するじゃん。あれ4月始まり、3月終わりとかじゃないじゃないですか。だからさ、なんか、売れんじゃねって。なんかやってる人は今このシーズンめっちゃ売れるんじゃないっていう。だから本とか出てくるもんね。11月ぐらいからね。2025年の運勢みたいな感じで。ということは、なんかシーズン、占いのシーズンってこの時期なんだなっていうふうに思ったのがね、一つあったよっていう。まあ、ただただそういう話です。で、私は基本的に占いが好きだし、占い好きなんですよ。で、椎茸占い毎週月曜日に見て、ね、モカシャンにね、スパって切られたんだけど。それは、自分の都合のいい言葉だけを拾って、そういう風に当たってるって信じてるのと同じですみたいなことを、そんな風に言われてないけども、そんなようなことを一文ですごく綺麗に、 すごい当たってるって言ったら返されたことがあったから。いや、わかってるんだ。わかってんだけど、夢見させてくれよ、みたいな。こちらとしてはなんか、ああ、やっぱり、なんていうの、なんか かっこいい人で出して、かっこいい人、なんか、かっこいい人、かっこいい俳優さん。何今だと誰誰ま、わかってない。もう今、メンディーさんしか出てこない。もうやっぱメンディーかっこいいみたいな感じで、こう、キャッキャキャッキャして、なんか、ライブでさ、メンディーと目合った気がするんだけどって言った時に、あ、それ、見えてないから本人、みたいな風に言われたような気分になったの。ちょっとぐらい夢見させてくれたっていいじゃないみたいな。で、まあ、別に、ごめんなさい。どうでもいいんだけど、それは。ただ、なんか、それくらいね、なんか、やっぱりどっかでこう、やっぱ占いってすげえなって思っているわけですよ。で、ちょっと自分の中で、やってやろうと思ってるのが、最強の GPT、占い GPT 作るって、全部モリモリの占い GPT 作ってやろうっていう、もう自分のデータを、生年月日か、生年月日を入れると、ありとあらゆる、その生年月日からわかる、分析できる占いを網羅してて、まず概要を出してくれるのね。六星占術だよ、これですとか、動物占いだよ、これですとか、そんな風に出してくれて、そこから、なんか、こういうのを知りたいですって言ったら、導き出してくれる占い、もう、私専用のでいいから作ろうと思っているっていう、まあ、ただただそういう話だったんです。はい。椎茸だけ、ちゃうわ。ユニズラごめんなさい、お話しした。こんにちはってもう一度言って、のりさん、こんにちはそう、椎茸だけに、ちゃうね。あ、マッケンユね。マッケンユかっこいい。確かに、ゾロ、マッケンユかっこいい。はい。ただ、出てこなかったね。須田まさきさんか。須田まさきさんとかが出てきたんだけど、私の中で。はい。あ、そういえば今日、神木隆之介さんの夢見たわ、私。すごい夢だったの。すごい、コナンだったのよ、私。コナンと愛ちゃん、だったの。二人でいて、とんでもないスキャンダルを抑えちゃって、これ、ごめんなさい、フィクションだから最初に言ってきますね。フィクションだから切り抜いたところでフィクションだし、どう考えても年齢差がおかしいからありえないっていう結論に達するんだけど、神木隆之介さんっていう俳優さんいらっしゃるじゃないですか。神木くんね。私が大好きな神木隆之介さんがいらっしゃって、その方が実は、大谷選手の、実の父親だったっていうスキャンダルという、もうドラマだったんじゃないかな、私見てたのって思うんだけど、そんな夢見た。で、まあ、でも一生もの秘密で、赤ちゃんの頃の大谷選手を抱いている神木さんの写真か動画かがなんか出てきちゃって、それを一生懸命秘密を隠すっていう夢なのね。これは知られてはいけないで、これは大スキャンダルになって、双方にとっても全然何もメリットがないってことで、すごくそれをなんか隠そうとするんだけど、なんか悪の組織がなんかが、こう、出すのよ。表に SNS かなんかで拡散するのよ。本当。で、それを、なんか、神木さんがどうやって対応する？なんかで、すごくね、神対応をしていたんだよね。ただ、でも否定はしてたのよ。っていうので、ああ、これどう切り抜けようって思っていた、私、かっこコナンの姿でした。そんな夢を見てました。はい。2回目をとか。ね、小松菜奈さんいいよね。小松菜奈さん、素敵ですよね。ミステリアスでね。あの方も、こう、味のある女優さんというか、ね。と言いながら私、全然映画とか見られてないんですけど、もう、本当に、画像とか、何？いろんな、こう、記者会見とかの写真でしか見たことないんですけど、いや、すごく、ね、なんて言ったらいいんだろう。やっぱ、味って言うと変だな。なんだろう。なんて表現したらいいかわかんないのに、すごく、こう、芸術品みたいなんですよね。感覚で、美術品というか作品のように、美しい方だなって思ってます。なんか見た目というより、こう、演じた時にどんな風に出してくるのかっていうね。あ、女優さんなんだな、俳優さんだな、なんていう感じがしますね。何の話だ私は急に。何の話だ何の夢を見たんだっていう。はい、すいません。なんか、ちょっと、まあ、占いをやるんだったら年末がやり時だよっていうところと、年末とね、あと、あとね、2月のバレンタイン前でしょ？で、3月の受験前。もう神頼みシーズンよ。まあ、だから1月からかな。1月のおみくじはその受験がさ、センターが1月中旬ぐらいであるじゃん。だからもっと言うと、栄養 試とかって今じゃん、多分11月とか、確かね、小学校の入試とかもね、この時期なのよ。あの、私立の小学校とか。だからね、まあ、なんかそういった意味では、おみくじ系とか、占い系はね、結構、やっぱ、下半期から、その3月ぐらいまでかけてがいいのかもしれないですね。割とね。うん、そんなこと。夏ってあんまり占いって感じしないんだよね。なんとなくですけど、冬とかに近いイメージです。はい。まあ、ただそんな、ごめんなさい、雑談です。めちゃめちゃ雑談の方をテーマにしてしまったんです。はい。あ、フォアグラさんですね。スペースの方で、フォアグラさん、こんにちは。すいません。はい。喋りかけられたら嫌な方もね、もしかするといらっしゃるのかもしれないんでね。でも喋ります。すいません、私は。申し訳ないです。そこは言います。私は喋ります。はい。で、まあそんな、今日はね、今日というか明日がちょっと、実は9時から打ち合わせが1本入ってて、12時半からね、ちょっと体調崩されてるらしいんですけど、徐々に取り戻しつつあるロモコ様と、あの、本戦に向けてのスペース。ちょっと私ね、内容がよくわかってないから、その辺をちょっといろいろ伺おうと思うスペースをやります。で、木、金と、あれでしょ？でさ、で、土曜日が親子 AI ワークショップなんですよ。一応ね、2時から3時、まあ、1時ぐらいに到着して準備して、まあ、娘と一緒に行こうと思ってるんですけど、2時から3時で開催して、まあ、ゆるゆると片付けて解散みたいな、割と、ゆるゆるとやろうと思います。もしかすると、いや、これわかんない。うちの夫がどういう反応だったのかわかんないんですけど、私ね、娘と二人で行こうと思ってたんですよ。さすがに息子も連れて行くとなると、ちょっとプリンターとか持って息子を連れて行くのは結構きついなって思ってて、だからちょっと行ってくるねって言ったんですが、しかも、なんか当日雨っぽいんですよね。なんか 40% だから、ちょっと自転車で行けないならなーってちょっと思って話してて、え、行く？って聞いたの。え、行く？って。あと3世帯ぐらいが来るけど、で、お互いに初初対面だったりするけど、行くって言ったら、普段だったら行かないってすぐ言うのに、なんかね、行かないって言わなかったから、もしかして興味あるのかなって思って、来たら超レアですよ。超レアですよ。パパね。はい。あ、友蔵さん。友蔵さん、こんにちは。ありがとうございます。はい。もしかすると、パパが来るかもっていう。まあ、それはないかな。多分ないと思う。はい。で、あとね、ずっとマモ店、秋葉原でやってるんで、開催時間も聞いたから、そう、行こうかと思ってるんだけど、娘も行きたがってたから、その日終わった後に行くか、で、どうしようかなってちょっと考えてたんですよね。自転車で行くんだったら、そう。自転車で行くんだったらね、ちょっと、自転車を池袋に置いて、秋葉原まで行って、みたいな流れになるから、とかっていろいろ考えててさ。そうそうそう。行き方はなんとなくわかるんだけど、いろいろとね、ちょっと模索中でございます。ずっとマモ店がね、今週末ございますから、ぜひね、私そう、もらいに行かなきゃいけないの。来場者特典もらいに行かなきゃいけないから、アートパネルもらいに行くので、そうそう、そこでね、トチさんいるのかな？初トチさんかも、私。初トチさんだわ。そうだわ。初トチさんだわ。会ってきます。で、娘が行きたいって言うんだったら、うん、連れてってね、やっぱりアートとか触れてほしいし、いろんな人に関わってほしいなって思ってるので、連れて行こうかと思っております。あ、ニーナさんだ。ニーナ、さ、あれちょっと待って。ニーナさん、こんにちは。ありがとうございます。そう、占いジャンルが盛り上がるぜ。年末年始はよ。っていう話をしてました。あ、夏もね、でもあるわ。長期休み前に、だから恋愛運占いたい人はいるかも。その夏休み中にちょっと一夏の恋じゃ意味ないよ。ちょ、ダメ。何ちょっと気になる彼に近づけるかしらみたいな感じで、まあ、オールシーズンなんですけど、夏もタイミングとしてはありそうですね。とにかく年末はある。来年の運勢を知りたいっていうので、年末はちょっと来年に向けての準備をしたいがためにやる。それが今の私の気持ち。はい。はい。ドーンみたいな。今の私の気持ちそれ。みたいな。早く椎茸占いの2025年上半期は多分12月の中旬ぐらいに出そうだから、それをすごい楽しみに待ってる。はい。ねえ、やっぱイベント前後盛り上がりますよね。そう、クリスマス、昨日、あれ、総理のとこでしたっけ？昨日会議してたって言ってたの。うちもちょっと、昨日ね、 そんな話題をさ、ここでしてたからさ、パパが聞いててさ、早速聞いてた。息子と娘に。で、娘は誕生日があるから、誕生日さ、我々からの誕生日プレゼントはもう入学グッズにしよう。筆箱と鉛筆だとかその辺にしようっていう話をして、あ、そう、放送内容、昨日ね、パパいたから、放送内容筒抜けです。全然聞こえますよ。そうですよ。放送内容下手したら、外歩いてる人に聞こえてますよ、下手したら。そう、ケンタッキーよね。あ、そう、ケンタッキーがさ、うちさ、ケンタッキーさ、潰れちゃったのよ、使ってたところ。で、あ、マジかって言って、もうすっごいショック受けて、自転車で行こうと思えば行けるところあるの、他にも。駅というより、自転車なのね。どう考えても自転車じゃないといけないところがあるんだけど、そこまで行くのはめんどくさいから、駅にあったのはもったいないなーって言ってたそのケンタが、なんと、潰れてから、何日ぐらい？半年ぐらいかな？一年経ったかな？後に、また再度オープンするんですよ。うちの、その同じ駅で。同じ駅で違う店舗に変わったんですよね。なんか場所が何軒かに移動して、今月末だね。今月末にオープン。え、超楽しみって。めっちゃ楽しみなんだけどって。うん、あ、今ごめん、総理ごめん、家見てない。今日は仕事だから見てない。大丈夫です。今日は、さすがに見てないです。ね。ケンタッキー、KFC、違う。フランチャイズかな？ケンタッキー、ね、今日ケンタッキーにしないって。ねえ、そう、ケンタッキーさ、微妙にないんですよね。行動範囲内にないって、ちょっと辛いっすよね。異常にチキンが食べたくなる時あるんだもん。で、モスチキンが好きだから、モスバーガーあるからね、モスチキンでももちろんいいんですけど、美味しいし。でもなんかね、モスチキン食べたい時と、ケンタッキー食べたい時ってちょっと違うんですよ、欲が。わかるかな、この感じ。ケンタッキーってすごくジャンキーな、なんか肉って、分厚いじゃん、ケンタッキーって。肉みたいな。なんかすごく体に悪そうな肉が食べたいみたいな。なんかカレー食べたいとか、カレーとケーキとアイス食べたいみたいな、そういう時に、まあ大体ケンタッキー食べたくなるんですよ。もう、ケンタッキーへの欲はね、ひどい、半端ない、あれは。なんかもう、そういう、何？麻薬が入ってんじゃないかってぐらいに、あのスパイスにやられるわってぐらいに、なんか無性に食べたくなる時ありますもん。でさ、ケンタもさ、ふにゃふにゃしてるじゃん、なんか。ふにゃふにゃしてるのよ、フライドチキン。でもさ、あれ、グリルとかで焼くとさ、カリッとするしさ、油も程よく落ちるしさ、うまいんだわ、それが。はい。そうそう、スパイスになんか入ってるんじゃないか。ケーフシ。直角ムーンみたいになってる。懐かしいな、直角ムーン。そうそうそう、ケンタッキーがね、だから、クリスマスにケンタッキーって、すごいよね、あの、ブランド作ったの。だ土用牛の日みたいなもんでしょ？クリスマスにケンタッキーって。私、天才だと思う、あれ。だって普通はターキーでしょ？七面鳥とかだけど、七面鳥焼いたり、ローストチキンとかそんな食べないよねって言って、日本人だったらさ、だったらそこでさ、鶏肉って言ったらさ、まあ、唐揚げかさ、焼き鳥じゃん。なんかトリキなんだよ。行くとしたらトリキに転ぶはずなのに、その当時トリキはなかったと思うけど、ケンタッキーフライドチキンが手軽にお家でクリスマスパーティーを楽しめるっていう、そのファーストフード界でやっぱりブランドを作ったのがすごい。どっちが先なんだろうね。多分クリスマスにチキンを食べようっていうのが先だったんじゃないと思うんだけど、後出しだと思うけどね。そう。ファミチキもすごいですよね。だから。あ、ただおさん、こんにちは。ありがとうございます。今ね、年末年始の話をして、占いジャンル盛り上がるよねっていうところから、クリスマスの話になり、ケンタッキー強えっていう話になりました。だってさ、ちょっと、ケンタッキーつながりで話していい？そしたら。あ、そうなんだって。あ、ヨンジバさん、こんにちは。ありがとうございます。そうなのよ。なんか、ケンタは、もしかすると、もっとファーストフードで、庶民の食べ物みたいな感じが、もしかするとするのかもしれないですね。そこは。なんか、でもさ、 ちょっと唐揚げの話していい？急に何の話？あ、チャット GPT から。なぜか、なぜか。唐揚げ屋さんってさ、すごく今、いろんな種類があるじゃないですか。でもね、うちの近くね、やっぱ潰れたりもしてるんですよ。で、唐揚げ屋さんってなんであんなに人気なんだろうってことを考えたときに、唐揚げ屋ってやっぱり、あ、唐揚げ屋ってか、唐揚げってすごく、割と日本人の中で、カレーとかラーメンとかに次ぐ唐揚げって人気のものだと思うんですね。で、多分だけど、カラテンがさ、テリー伊藤さんが言ってる唐揚げの天才がさ、結構、あそこが最初ではないと思うけど、でも、唐揚げの天才がだいぶ強かったと思うんですね。同じチェーン店として。で、あれ、テリーさんが、安い値段で大きな唐揚げを、まあ、ご飯とか大盛りもできるから、若い子たちに、学生とかになんか、食べてほしいっていう。多分ね、お肉屋さんのコロッケみたいな感覚で最初は食べてほしいとか、お弁当ね、栄養いっぱい取った方がいい、タンパク質とかさ、炭水化物いっぱい取った方がいい若い子たちに、安い値段で、手頃な値段で食べてほしいってところが多分作ったのよ、作ってるの。で、唐揚げの天才がね、卵焼きがうまいんですよ、甘くて。あれもなんかね、テリーさんのなんだっけ、お母さんの味だったっけな、忘れちゃったけど、なんかまあ、そっちも名物なのね。で、そんな唐揚げの天才っていう店が、チェーン店が、うちの近くのは、対面式で買えるところ、プラス中でちょっとカウンター式の、食べれるところがあるんですが、基本的に弁当でしか買ったことがないの。で、好きなんですよ。で、何が言いたいかっていうとね、そこは、しばらくするとね、なんか季節商品とかあるんだけど、まあ大体うちはから玉っていうのを唐揚げと卵焼きが入った弁当を買っていくんだけど、カレーとか海苔弁とかもあるの。で、しばらく買ってなかった時に見たら、焼肉とかに切り替わってたのね。もちろん唐揚げはあるの。唐揚げはあるんだけど、焼肉弁当とかになってて、すごくその唐揚げの天才なのに、割と推してるのが焼肉だったりしたのよ。焼肉海苔弁とか。で、なんでこんな風になったのかなと思ったら、やっぱり、他の競合とかも出てきてるし、唐揚げ一本だとちょっときつかったんだろうなって。で、からてん結構その卵焼きをね、おかずに買って帰るとか、唐揚げをおかずに買って帰るとかもできるんだけど、やっぱそれだけじゃ食っていけなくて、いろんな商品開発してるんだろうなって個人的に思って見てたのよ。で、それぐらい唐揚げ一本で食っていくって結構大変。スーパーもそうだし、肉屋さんとかもいっぱい売ってるから、すごい大変なんだと思うのよ。でも唐揚げ屋さんってめちゃめちゃ多いんだよね。なんでだろうねって。で、最初はウケるの。みんな物を珍しさで買ったりするし。で、大体外さないの、唐揚げの味って。外さないじゃん。大体。まずい唐揚げってそうそうないじゃん。まあ、ほぼ衣で何も肉入ってないじゃんみたいなのこの前、オリジンであったよ。それは。それはあったけど、ほとんど外すことがないんですよ、基本。でも、外さないからこそ、うちじゃないとダメっていう、差別化がすっごい必要になってくるんですよね。だからもうタピオカ屋さんみたいに単発で買えるように、まあ、採算合わせて、ちょっと利益で、これだったら利益、最終的に利益トントンになるかなとか、ちょっと利益出たかなぐらいで閉じるっていうのも一つの手なんだと思うんですよ。多分ね。多分ね、私の想像だと。ね、どうですかっていう話。アキナスさん、ナリスケさん、すいません、超語っちゃった。アキナスさん、こんにちは。ナリスケさん、こんにちは。あ、じゃあ、そっか、その築地の卵焼き屋さんの卵を多分出してるんだよ。から天できっと。卵めっちゃうまいの。甘い派の卵ですね。甘い卵焼き。一本がでかいんだよ。で、私、卵焼き、大好きなのね。何の、急に何を言ってるかっていうと、卵焼きめちゃめちゃ好きなのよ。卵が好きなんですよ。多分。鶏肉も好きだけど、唐揚げも大好きだけど。で、卵焼きってさ、自分で作ったことある方、わかると思うんですけど、あの一本の卵焼きね、分厚い厚焼き卵とか作るのって、半端ない卵吸うじゃん。めんどくさいのもそうだけど、半端ない卵吸うじゃん、あいつ。3個とか4個とか使うじゃん。でも平気で食べちゃうのよ。コレステロール値高いじゃん、卵って。恐ろしいなと思ってね、あんまりね、むやみやたりに買えない。でも、だし巻き卵とか大好きなので、しょっぱい派も、
しょっぱい派も甘い派も大好き。全然それでご飯いける。甘いのでもご飯いけるし、しょっぱいのでもご飯いける。全然いけるの。だから私居酒屋さん行くとき大体卵焼き頼んじゃうもん。超好きなのよ。ご実家か。あ、さとしさん。さとしさん、こんにちは。明日よろしくお願いします。イェイイェイ。その話もね、してました。あ、そうな。放し飼いの卵だったらコレステロール低いのか。あそこじゃん。あれ？どこでしたっけ？平農園さんだっけ？あれ、ちょっと待って。一緒にしてる？あれ？待って。どこだっけ？まあ、私自身も運動しろよって話なんですけどね。コレステロール値下げるためね。ねえ。卵焼きね。まあ、卵焼きだからさ、お弁当の時とかさ、自分一人分しか作んないからさ、頑張ってさ、フライパンのさ、しかも卵焼き器がうまくなんかいかない時、フライパンでさ、こう、頑張ってさ、中心の方をね、こう、細長くやってさ、くるくるしながらさ、くるくるくるって頑張ってやってたのよ。焼いてたのよ、そこ。ね。唐揚げとハイボールでハイカラね。あれもね、生み出した人天才ですよね。ウイスキーはお好きでしょうの CM の時に、ハイカラーって、小雪さんか誰かで、ハイカラーってやってたんですよ。あ、わかんない。トリスハイボールの吉高さんの方かもしれないけど、なんかでも記憶にあるよ、あの辺。で、唐揚げ、あ、そう、だから唐揚げって、多分だけど、基本鶏肉、下味つけて、まあ、醤油か塩みたいな感じで、まず2種類で作るんですよ。で、塩の方に、なんかソースとかかけて、今月のソース、柚子胡椒とか、そんな風にやってるパターンなのね。多分ね、私が見ている感じだといろんなところ見てたけど。で、唐揚げで、本当にね、こんなこと言ったらあれなんですけど、一番うまいのはやっぱ自分家で作るやつなんだよね。なんかね、思った、べしょってなんなければね。じゃ、ちょっとこの前失敗して、油が低すぎたのか、べしょってなっちゃってすげえ残念な唐揚げを作っちゃったことがあったんですけど、そうじゃない場合は、やっぱ家で作る唐揚げの方がなんか知んないけどうまいの。なんでだろうね。わからんけど。油とかだってさ、そんなに使ってないんだろうし、まあ、揚げたてっていうのもあるかもしれないけど、でも揚げた後しばらく経ってもやっぱりうまいんだよね。で、そんなニンニクとか使わないし、醤油、酒、生姜とかなんだけど、なんか結局そこなんだよねってなると、まあ、でもそれだとめんどくさいから唐揚げ買っていきたいよねってなって、おかずで唐揚げ買っていく人が多いと思うんですよ。で、その中で、唐揚げってま、大体子供たちに人気だし、いろんな味があると楽しめるしってことで、まあ、唐揚げ屋さん、割と手軽に、作れるっていうか、まあ、あんまり、あれなんだと思うんだよね。調理の手間がそんなないんだと思うんですよね。だから、マニュアル化しやすいんじゃないかなって勝手に思ってる。唐揚げはね。で、コロッケさんの、モノマネのコロッケさんのね、コロッケ屋っていうのも、大山の商店街にあったんだけど、あれも潰れちゃったね、やっぱ。コロッケだけじゃダメなんだなって。コロッケも好きなのよ、好きなんだけど、コロッケで、じゃあご飯食べてコロッケパーティーとかをするってなると結構難しかったり、なんかね、難しいよね、その辺。じゃあ揚げ物でやった方がいいのかって言ったら、そしたら肉屋さんとかには勝てないしさ、スーパーとかにはさ、どうやって差別化するかってすごく難しいなと思って見て。はい。仕込みの苦労がね。あ、ね、米粉や片栗粉いいですよね、ほんとね。あー、そう。古い油がね、そう、きついんですよね。てかさ、母ちゃんの作った唐揚げが一番なのよ、やっぱり。私の中で。母ちゃんの作った唐揚げとポテトサラダっていうのが私の中のクリスマスのご馳走だったんですよ、やっぱ。それが好き。もう、ハイカロリーだけど、それに米と味噌汁だから。ハイカロリーだけど、やっぱ好きだったんだよね。そういう記憶が残ってるからさ、もしかすると家唐揚げってなるんだと思うんだけど、無理。そんな作れんわ、みたいな。ね、あ、タジマスターさん。タジマスターさん、こんにちは。ありがとうございます。いや、私基本的に好きですよ、唐揚げ。大丈夫。だいたい、そんなに舌肥えてないから好きだよ。だいたい食べるよ。美味しい言うて。なんか、人がね、作ってくれた唐揚げうまいんだよ。で、なんかさ、衣付きの方と、その多分片栗粉系と、小麦粉系と片栗粉系で分かれるじゃん。で、我が家はね、実家は多分片栗粉だったのよ。うん。あんまり衣って感じしなくて、 割とこう、なんか薄い醤油っぽい、下味、肉に下味つけて、それに最後片栗粉つけて、じゃーって焼いてたとか揚げてたから。でも、多分よ、勝手な想像だけど、多分、その、フライドチキンっぽい、その、なんていうのが、それこそ唐揚げの天才とか、あと、オリジンとかみたいな、割と厚い衣、フライドチキンっぽい感じの衣の方が、唐揚げ屋さんには多いと思う。そう。唐揚げ、12月、唐揚げ、肉臓の唐揚げなんだ。絶対それ美味しいやつだ。めっちゃ美味しそう。かいいですよね。こう。肉臓の唐揚げとか、いいね。なんか響きめっちゃいいね。ランチタイムに肉臓の唐揚げ。え、超いいな。唐揚げ定食。で、あれ？なんか近くにさ、学生、男子学生とかいたらさ、学割聞いてさ、なんかお弁当ご飯もりもりで300円で提供とか、そんなんあったら、めっちゃええな。大人になってからもね、地元に帰ってきてここで定食食べて、とか、なんか夜は飲みに来て、とか、なんかいいね、そういうの。勝手な想像だけど、今。あー、子供食、あねー、子供食堂もいいよね、ほんと。なんかさ、子供食堂のメニューずるいよね。超美味しそうなのばっかじゃん。あ、みっちゃんさんな。お疲れ様、さとのさん、みっちゃんさん、こんにちは。夏。ね、秋ナスね、秋ナスうまいよね。あ、また言っちゃった、秋ナスさんの前で。もう、秋ナスさんは秋ナスが好きすぎて名前にまで組み込んだと思ってるからね。ね、ナスのさ、ナスそのままさ、焼きナスとかさ、揚げナスとかで食べてもさ、もちろん美味しいんだけどさ、ポン酢炒めとかね。あのさ、ナスのさ、昔食べたさ、ナスの、ハサミ揚げ？あの、ピーマンの肉詰めの時に一緒に作ってたナスの肉詰めみたいなやつ。あの、一回作ったんだけど、どうしてもベロンチョってこう、あの、剥がれちゃうっていうか、中の肉がさ、飛び出ちゃってさ、うまく作れなかったんだけど、ナスの肉詰めハイパーうまくない？ハサミ揚げ？あんなん作った人さ、ダメだよね。超うまくない？ナス水分出てさ、器としての役割だけじゃなくてさ、その、ハンバーグのジューシー具合とさ、ナスって言っちゃった、ナスのジューシー具合がさ、絡まってさ、なんなのあれって思うよね。めっちゃうまい。で、ナスのハサミ揚げとかもうまいの。で、揚げるとそれがギュッて凝縮されるじゃん。超うまいのよ。っていうことをごめんなさい、言っちゃった。あ、またねー、タンチバスターさん、またねー。あ、はははは。ほんと、叱られた。やったダバダーダバダーなんで急にネスカフェの CM になったあれダバダーダバダダーダバダーって。あ、違う。あ、いいんだ。合ってる。ネスカフェゴールドブレンドだ。そう、すいません。またやみしてるようになっちゃった。あ、でもね、ヨニルさん聞いて。あれ、言ったかもしんない。ごめん。言ったかもしんないんだけど、あのね、ついにもつ煮作ったわ。コーンもつ煮作る。で、コーン氏は、あの、圧力鍋で、電気圧力鍋でもつ煮作ったんだけど、下茹でされてる牛もつしかなかったね。あ、豚もつもあったけど、いや、牛もつの方がいいって、確か、誰だっけな。やっこさんかなんか、イメージそっちですねって言ってたから、それもやっこさんのイメージ乗ろうと思って、買って、まあ別にどっちでもいいんだけどさ。で、下茹でされてるからそのまま調理していいって書いてあったんだけど、再度念のために、青ネギと生姜で、あの、下茹でして、まあさっと3、4分から下茹でして、まあ揚げるじゃん。まあそれで油ちょっと取れんのよ。で、大根とかこんにゃくとか切ってさ、味付けわかんなくて調べたんだけど、なんか、最終的に私が作る豚汁みたいな味に なったのね。多分、つゆの素と味噌か。と、なんか鶏ガラスープ入れたの書いてあったから、鶏ガラスープとみりんと酒がなかったんだよね。で、水と、みたいな、あと生姜とかが、みたいになってさ、まあ、こんにゃくとかと一緒にぶち込んだわけよ。ごぼう、こんにゃく、人参、大根、もつね。で、ちょっと、本当は個人的に多く作りたかったんだけど、味失敗したら嫌だと思って、やめたの、そこは。偉いでしょ？ね、失敗したもの多くなっても困るからさ、やめて作って食べてみたら、大成功だったね。コーンは、もつ煮マスターになったって、いや、もう私の中で自称ね。まあ、うまいって。で、こってり系じゃないのよ。あの、もうちょっと薄めれば味噌汁で飲めるくらいの、なんなら豚汁みたいな感じで飲めるくらいの感じなんだけど、 あのね、こんにゃくがいい仕事をしてるんですよ。そう、こんにゃくさんが、あの、ごめんなさい。私、今までちょっとね、子供が喉詰まらせるかなと思って、こんにゃくを避けてきた。あんまりこんにゃく入れてこなかったの。ごめん、こんにゃくって。こんにゃくめっちゃうまいじゃんって。あんなに臭いくせに、こんなに美味しくなるじゃん。なんで?みたいな。すごく美味しい。ということで、もつ煮はあと2日ぐらいかけてね、あの、我が家の夕食に、あの、大人用の夕飯に出して食べる予定です。もつ煮、もつ煮って、そう、もつ煮ます。で、やっぱごぼうだね。ごぼうの泥臭さ大丈夫かなってちょっと心配だったけど、やっぱね、ごぼうとね、こんにゃくはいい仕事するよ。味噌と。うん。いい仕事するわ。で、ちゃんと味噌、うち液体味噌使ってるからさ、味噌汁用の味噌。いや、それでやったんだけど、なんかね、ちゃんと味噌使ったらね、もうちょっとね、こってりめとかでもできそうなんだけど、いやー、でもね、もつ煮っていいですね。すっごい野菜食べてる感じがしてね、すごい体がね、なんかほっかほかになった。あと、生姜もおろし生姜のチューブ使っちゃってるんだけど、本当は、生姜の皮付きのね、普通の生の生姜の薄切りとかにした方が、あの、体温まるし、臭みもね、消えやすいと思うんだけど、うん。よかった。そう。味噌ね、使い切らなくてね、あの、悪くしちゃうからね、そっちにしてたんだよね。ごめん。ごめんなさい。もつ煮の頻度高くない。そう、もつ煮の頻度高くない。最近、牛筋とかもつとかそっちばっかり食べちゃってるわ。でさ、ほら、我が家引っ越した後にね、あの、冷蔵庫を買ってもらったんですよ。もうほんと。家族用の、ちゃんと4人家族用ぐらいの。今までもう1人暮らしか2人暮らし用のずっと使ってたんだけど、4人家族用の買ってもらったら、まあ当たり前だけど冷蔵庫が広くなって、あの大容量パックを買えるようになったのね。冷凍できるから。いやー、便利。便利。そう。もつ煮美味しいっすよ、もつ煮。あのもつ煮はね、味があんま濃くないんでね。わかんない。一日経つとどうなるかわかんないけど、ビールじゃなくて、焼酎とかでいける感じのもつ煮を作りました。はい。まあ、ご飯用なんだけど、ちゃんとご飯食べる用のもつ煮なんだけど、あの、焼酎で、ちょっと強めの焼酎で、こう、湯割りでチビチビってやりながら、こう、もつ煮食べて、またクイッと飲むっていう感じのもつ煮を作った。あっさりめの、美味しかったのよ。はい。あ、本当？あ、でも私も小さい頃食べられなかったですよ。なんであいつ噛み切れねえみたいな。全然噛み切れない。でも美味しいじゃん。あと臭かった時があって、臭いもつ煮とかがあったりした時は、うーん、とかね。あと、逆に食べすぎてもつを、あの、すっごいもつ食べすぎてうってなっちゃった時もありましたけど、小学生ぐらいの時とか。もつ煮のもつばっかり食べすぎてね。あの、豚汁の豚肉ばっかり食べすぎてうってなるよね。そういう、ガメ使ったの結構。でも今はね、自分のさじ加減で作れるしね。これはいいですよね、ほんと。と、もう明日とか忙しいから、で、大根とかももう古くなってきちゃったから、大根なんて絶対一本買わなかったのに使い切らないから。でも、使わなきゃと思って買ってさ、今日300円引きになっていた、なんだっけ、あいつ。なんだっけ、バラ?ロース？あれ、どっちだっけな？まあ、なんか塊肉よね。角煮用の肉よね。角煮用の肉で角煮作って、あ、電気圧力鍋で、ちゃんと下茹でもしたよ、そこ。で、角煮作って、ちょっともうちょい煮込みたかったんだけれども、あれくらいがちょうどいいかなと思って作り、多分あれは子供たちは食べない。あの、脂身が苦手なんで、皮の部分とか多分苦手で食べないと思うから、あれも、は、大人用で食べて。なんか、私用で食べて、みたいな。で、ミネストローネもう一回分、もう一鍋分を野菜切ったから、それも明日作れるから、今日分は残ってるからね、できるでしょ？で、今日はピーマンの肉詰めやるでしょ？で、豚こま大容量パックと、手羽元大容量パックを買ったから、どっかでチューリップ唐揚げに挑戦し、あの、どっかでね、多分できるだろう。なんか煮るよりね、焼いた方が食べてくれるんですよね、手羽元ね。で、あとカレーか。カレーを手羽元で作るでしょ？で、あと何があったっけ？豚こまは何とでもなるから、多分冷凍しといて、昨日生姜焼きやっちゃったし。いやー、これで全然、あと何日か持つじゃん、みたいな。いやー、よかったよかった。そうそうそう。あ、マスオさん。マスオさん、こんにちは。今日も、飯テルライブでございます。そうそうそう、業務スーパー責められる。手羽元だから、手羽先じゃないから、手羽元だから。全然ね。 手羽元好きなんですよ。大体手羽元、実家が手羽元のカレーだったんで、チキンカレーだったの、うち。なんか、いつからか。で、手羽元使うと骨から出汁が出るからめっちゃうまいってことをうちの母ちゃんが知ってから、もう手羽元安いし、骨外れるし、最初の下茹で段階で、圧力鍋か、の下茹で段階で外れるからそうやって作ってたんだけど、それがね、今も継承されてますね。あ、いいですね。いいですね、ここ。で、業務スーパーね、そう、業務スーパー近くにないっていうのもそうなんだけど、あんまり使わないんだよね、うちね。近くにないからかな。コストコセールとかやってるんだけどさ、なんかね、やっぱね、昔ね、大容量のね、なんかロールキャベツ、冷凍ロールキャベツ買って失敗した経験とかあるから、なんか、もったいないじゃん。しか食べなきゃっていう風に思ったりするし、なんか捨てたくもないからね、あんまりこう無理をしないことにしてます。その辺。肉とかもね、本当に昔、だから、結婚した当初ぐらい、まだ子供がいなかった時とかは、それこそ肉の安いスーパーがあって、買ってたんだけど、なんかね、許せなくなった時があって、安すぎて許せなくて、なんかすっごいこれ匂いダメだ、みたいな。え、これ、ダメじゃん、みたいな時があって、私、贅沢物になってしまった、みたいな感じで、やっぱやったりしてますね。難しい。あ、甘辛煮もいいですよね。甘辛煮もいい。甘辛煮大好き。私、むしろ甘辛煮とかさ、ほんと手羽元と大根の煮物にしたかったのよ。安いし。それだと食べないんだよね。今だったら食べんのかな？どうなんだろう。多分ね、手羽元の唐揚げだとね、うちね、チキン、骨付きチキンみたいな感覚で食べるのよ。私には見えるビジョンが。唐揚げだーって言って。で、煮物にすると皮のプリンプリンがあるから、それを嫌がるんだよね。私には見えるビジョンが。で、カレーを食べると、カレーにすると私が全部一本一本骨外すから、ちょっと軟骨は残すんだけど、基本的に骨外すから、大丈夫なんです。はい。ね。ね、おでんに手羽先とか美味しいですよね。わかる。わかる。わかる。実はポデンっていう、漫画から知ったポデンっていうのを作ったことがあるんですけど、まあ、それでも手羽元食べなかったからな。ポデンって、ポトフとおでんのマリアージュみたいな感じで、コンソメプラス和風だしかな。和風コンソメみたいなのを作って、手羽元と、大根、キャベツ、人参、じゃがいも、セロリ、あとなんだっけな、なんかそんな感じのウィンナーとか入れたっけな、豚肉だっけな、豚塊だっけな、まあ、なんかそんなの入れてコトコト煮込んで食べるっていう、コンソメスープとなんか和風白だしとかの中間みたいな味がして結構好きなんですけど、用途も和ともいけるみたいな。だからね、それもまた作ってもいいんだけど、あれもな、キャベツとかもね、古くなるとやっぱり青臭くなったりするから難しいんですよね。ね、まあ運動部に入ったらね、もう、毎日生姜焼きでしょ、きっと。生姜焼き、肉野菜炒め、豚キムチ、生姜焼き、肉野菜炒め、豚キムチ、カレーみたいな、そんな感じになるんじゃないかな。あ、レントンさんだ、お料理、パパ、レントンさん。レントンさん、こんにちは。皆さんあれですよ、レントンさん今度いい夫婦の日にですね、画像生成 AI 比較徹底比較セミナーを開催するんで、ぜひ21時半からです。ぜひぜひ。そう、今飯テロの話してました、すいません。今日飯テロの話をしてた。あ、レントンさん和歌山か、名古屋だと八丁味噌とかなのかなとか勝手に思ってたね。なんかもつ煮がね、今もつ煮の話とかしてる。あれ？お昼食べてないんすか？え、大丈夫？レントンさん。めっちゃ仕事してんじゃん。やばいじゃん。漆黒か。赤味噌じゃないか。漆黒の味噌か。なんだ？何で作った味噌だ、それ。真面目や。いやいや、何言ってんね、のりさん。レントンさんは、こうやってここでふざけることによって、あれでしょ？ちゃんと真面目に外で働きに行けるんでしょ？養っているんだよ。えらい、漆黒の味噌。腐ってるって。あれだね。なんでしたっけ、秋夏さんとか知ってるかな、なんかあるよね。発酵した味噌みたいな。豆板醤とかそれに近いのかな。 甜麺醤とかか。でも甜麺醤甘いしな。あ、でも、甜麺醤で作ったら、もつ煮結構なんか甘味噌煮みたいな感じでできるのかもね。トーチかな？黒味噌。ほら、私、美味しんぼで育ってるからさ、そういうので、そういうので知ってるんだけど、八丁味噌とかですかね、やっぱ。あー、食べてー。八丁味噌。あ、そう、今日あとさ、ぼっかけ焼きそばっていうの食べたのよ。サミットで売ってた、牛すじぼっかけ焼きそばっていうの食べて、ぼっかけは関西かな？なんか牛すじとさ、細かく切った、あいつなんだっけ、こんにゃくか、の煮込みが、なんか、多分甘辛い、そう、太麺焼きそばの上に乗っかってるって感じ。あとキャベツか。キャベツもあって、そういった焼きそば食べたんですけど、昼に。ハイパーうまかった。あ、神戸なんだ。あ、佐藤、佐藤、バッチクソ美味しかった。というか、いや、本当に、もう本当に全こんにゃくに謝る。本当、群馬県だっけ、こんにゃくの産地。いや、謝る。マジでこんにゃくって今までさ、もう脇役だと思ってたし、なんならこんにゃく喉に詰まったりするから、ちょっと嫌だったのよ。匂いも臭いしさ、アク抜かなきゃいけないしさ。ちょっと嫌だったのよ。でも、好き。大好き。ありがとう。めちゃめちゃうまい。なんか、ぼっかけはね、キャベツがいい仕事してたんだけど、結構こってりめだったんだけど、そこにある、ちょっと甘辛くなった細かいこんにゃくが、とてもいい仕事をしていて、やっぱ口をさっぱりとさせるんだよね、キャベツとともに。で、牛すじじゃん。で、こってりした太麺じゃん。めちゃめちゃ美味しかった。はい。あ、そうなんだ。豆麹で熟成させるのか。2年以上かかるんだ。ふぃー。そうなんですね。なんか美味しいもの世の中にいっぱいありまくりですよね。ねえ、だって秋夏さんね、今年のさ、あれ、いつだっけ？最後の荻窪で飲んだの。6月だっけ？秋夏さんがさ、カヌレとか作ってくれた時にさ、コンさんもうちょっとご飯、作ろうぜ、みたい。作ろうぜってか、なんかご飯作ってる暇ないよ、時間ないよって私がさ、ぐだぐだぐだぐだ言ってたじゃん。おう、ご飯が出来上がった。いや、今作ってるもん。なんなら。やっぱ、重要だね。なんか冷蔵庫とか環境とか大事だね。ガスコンロがさ、3口から2口に変わってるんだけど、使いづらくなってるはずなんだけど、まあ、電気圧力鍋がいるからっていうのもそうですが、やっぱ全然こと足りてますもんね。本当に。圧力鍋大活躍。あー、リリーさん。リリーさん、こんにちは。なんでか知んないけど、タイトルは5分でしか回収しないんですよ。それはもういつも通りなんでいいんですが、なぜか最後に食べ物の話になる。ご飯時だからか。そう、ご飯時だからね。ね、いや、本当にね、本当にね、電気圧力鍋と冷蔵庫と、ちょっと広い作業スペースのある、台所がとてもね、大活躍だね。まあ、冷凍庫が広いっていうのが本当にありがたい。あと、冷蔵庫の中に鍋が入れられるのが本当にありがたい。マジありがたいですね。そう、大活躍でございます。だから今日は大丈夫でしょ。あ、で、そうだ。うちのパパが、メカジキかなんか、魚のあずま煮って知ってます？メカジキとかを、まあ、鮭でもなんかレシピ出てたけど、片栗粉で揚げたやつを、なんか、多分甘いタレだから、みたらしみたいな感じのね、砂糖、酒、醤油かなので、煮詰めたタレに、まあ、絡めて白ごま振るような、すごい好きだったの、私、給食でめっちゃ出てたやつで、すごい好きだったのを、なんかパパがこの前、新潟弾丸ツアーの時に、要はパパのママさんね、がよく作ってくれてたらしくて、で、その時にメカジキって、カジキって話してたから、あ、なんか食べたいって言ってたなって思い出してさ、でも高くてさ、国産がさ、とりあえず一個こちらに出て冷凍の方買って、まだ甘辛くなるからまあ大丈夫やろうと思って今度試して出してみる。別に一台やるって。自分で言ったようにバキバキの AI ね。そう、バキバキの AI。そんで、なんか、私はさ、基本的にあんまり AI って見られてないだろうなって勝手に想像して言ってるから、全然なんか逆にバキバキの AI で私見られてるんだ。やっほーいみたいな感じだったね。やっほーい、それ、あ、なんか ブランディングって思う。ナイスブランディングみたいな。全然飯テロ。そうそうそう。 や。え、何、アキナスさんってやっぱりあれだったの？パティシエだったの？パティシエアキナスさんなの？パティスリーアキナスだったの？いやいやいや、もう親しみやすさが売りですよ。もう、だって一般主婦ですよ。最近、なんか引っ越して、台所がちょっと広くなり、冷蔵庫が大きくなったから、あと電気圧力鍋を山田電機の鈴木さんおすすめで買ったから、いろいろ作ってる、ただのね、一般主婦だよね、ほんとね。で、今日45分までで終わらすって言ったのに45分までで終わらなくて、ああ、これはもう5時までコースだなってやって喋ってる一般主婦ですよ。パティシエじゃないの。パティシエじゃないならどうしてもう一つ冷蔵庫があってバターがいっぱい入ってるのかがわからない。バターマニアかって。まあ、保育士と言ってもね、まあ、保育士って言ってもなんか作ったりするわけじゃないですからね。私は単純にこう言っちゃなんですけども、やっぱりね、子供たちのキャラとか、ね、一年、小一からね、小一の入学時からね、小三で、こう、大きくなっていく、成長具合とかね、だんだん反抗期になっていったり、まだ見せる子供の一面とかね、泣いちゃうんだ、ここで、みたいな一面とかを見るのがやっぱ好きだったんですよね、すごいね。あと、まあ、それを今自分の子でできてるから、割と満足しちゃったのかも。結構ね。いや、ただただ、でもね、今度 AI ワークショップね、親子 AI ワークショップもやりますし、この時にね、いやー、マジでどんな塗り絵作ってくれるのか、楽しみですよ、私は。親もどんな塗り絵で対抗してくるかとか楽しみですよ。プリンターもね、今日購入しましたし。はい。そう。朝はバターの上にパン乗っけない、あ、そうか、バターの上にパン乗っけない。ない。何なんか、アキラスさんびっくりしたんだけど、何そのなんか、サンドイッチマンの伊達さんみたいな発言。え、何言ってんですかって。皆さんだって、朝パン食べるでしょって。トーストを焼くでしょって。バターの上でパン乗せて食べるでしょみたいな感じの、そのなんか、謎の。逆、いや、ちょっと待って。そういうことだよね。アキラスさんはバターの上にパンを乗っけるのか。バター教なんだね。いや、で、バターはうまいですよ。バター、美味しいバターはやっぱり美味しいですよ。なんかそこまで言うと、明菜さんバター作ってそうだけど。もう、バターはね、鮮度が命だから作ったんだって言って作ってそう。バター鏡なのか。あ、それは初めて知った。なんか、お菓子作りにね、いいバターを使うとかはさ、やっぱわかるじゃないですか。原材料だし。なんかブルゴーニュさんはワインか。バターってなんだっけ。なんか北海道産のバターみたいなね、なんかあるじゃん。そういうのを使うのはわかるんだけど。いやー、そっか、バターの上にパンか。その発想なかったな。もう、なんか、鳥肌が立っちゃうね。だって、バターでしょ？いや、バターは好きよ。バターは好きなんだけど、今、ちょっと、あれする。リセットする。今、聞かなかったことする。マーガリンとかね、発酵バターとか美味しい、発酵バターとか美味しいけど、ちょっとリセットする。バタークリームちょっと苦手なのよ、私。レーズンサンドに入ってるバタークリームは好きだけど、バタークリームが入ったケーキは苦手なのに。なんかね、負けてる気がする。バタークリームケーキは。ケーキがバタークリームに負けてる気がする。そんないいんだわ。もうそんないいんだわ。まあなんか、うん。はい。カルピスバターとか、なるほどね。あ、そうなんですね。妹さん元保育士さんなんですよね。あら、嬉しい。意外といる保育士のつながりっていう。うちちなみに兄が保育士です。まあ、兄の方が先に保育士になってるんですけど。私なんなら保育士期間半年もなかったですもんね。学童保育指導員の歴の方が長いですもんね。そうそう。そんなことでね。まあ、全然学童保育と保育園じゃ全然やること違うんですけど。いやー、もう、あんな数ヶ月でもめちゃめちゃ学びだよ。というかね、他の、まあ、同僚というか、私の方が会社に入った歴は長いけど、まあ、育休とかしてたんで、保育士歴とか短いじゃんって、そういう状態で皆さんの動きとか見るともうね、なんかね、まあ、学童保育もそうでしたよ。みんなね、臨機応変力が強い。アドリブ力が強いんですよ。あの方たち。で、判断力で、今ここは、こう、なんか、トラブルとか起こるじゃないですか。 誰かお漏らししちゃったとか。で、お漏らししちゃった後に、今この子をどうやって回収して、他の子をなんかあんまりこう注目させずに、どっか別のところにやって、他のことに注目させ、その間に、子供のケアとかしつつ拭いたり、衛生面でね、よくなったりしつつっていうのを、判断する力がやっぱり強いよね。だからみんなママなんだよね。ママじゃないんですよ。実際には独身の方とかの方が多分多かったんですけど、みんなママみたいな感じで、はい、じゃあこれやるよね。あ、じゃあ私こっち見る。あ、じゃあこっち連れていくわね。みたいな。なんか、どうなってんだみたいな。で、なんかもう、収集つかなくなるときあるんですよ。なんか子供たちにやろうとして、まあなんか全然集中してくれない、注目してくれないって時に、これ学童の時もそうでしたけど、周りがすごいサポートするんですよね。ちょっとこの子うるさくなったら、この子起点になんか、ざわざわしそうだなって、この隣にこう行ったりして、なんかこんな風にやってんじゃんとか、ちょっと興味そらしたりして、なんかね、すごかったの。みんなプロだったの。めっちゃプロだったの。もう年上年下男女関係なくプロで、私本当に感動したんだもん。あそこ行って。だからすごい凹んだんだもん。自分が今までやってきたことってなんかすごい、なんか全然実力伴ってなかったんだなってすごい思ったの。そう、すごいですよね。ほんと。カルピスの副産物がバターなのか。え、カルピスの副産物がバターなの？すげえ。いや、保育士すごい。ああ、嬉しいです。もう、子供はね、ほんと楽しいっすよ。子供はマジで楽しいですよ。保育士 T 先生のツイートとか見てると、あと、デコ先生の漫画とか見てると、本当に脚色してないと思うかもしれないですけど、いや、まさにそうですよ。コミックエッセイとか見てると、本それみたいな感じです。よう、わかるって、よくこう表現してくれた。あ、だから、やっこさんの漫画読むとすごいわかるよ。そう、みたいな。そうそう、これ、みたいな。すごくね、だから、面白おかしくやってくれ。本当に面白いんですよ。そう、その面白いからこそ、そのなんかね、変に自信を失ってほしくないというかさ、なんかいろんな葛藤とかがさ、自分もやってきたからさ、あるのはわかるんだけどさ、いや、あんたたちすごいよ、みたいな。みんなこんなすごいじゃんって、なんでそこでなんかぐちぐち言ってんのみたいな。大丈夫だって、みたいな。ことをね、おばちゃんになったらね、すごく言いたいんですよ、私は。大丈夫だってっていうのはね。はい。なんかそんなことをね、思った今日この頃でございました。あー、そっか。脂肪分ない。ヘルシーじゃん、カルピスじゃん。ヘルシーじゃん。カルピスバターって聞くとなんかさっぱりしてそうですね。すごい味わいがね。いやー、ほんと、葛藤は本当に。みんなそうでしょって思うもん。なんか、見てて私、ぬぬぬぬってなるもん。恥ずかしくなってくるもん。なんか自分の昔思い出して娘とか見てると、あー、みたいな。あー、私やってた子は、なんかすっげえ私こんなんだったなー、みたいな。いやー、でもこんな風になって、こういう風に、まあ、友達とかから言われて、なんかちょっと距離を置かれたことあったよなーとかいうの思い出す。あー、みたいな。こう、けど、なんか、どう伝えたらいいのかみたいな。で、うちの夫も割とこの、ぐぬぬぬぬっていう多分経験があるんでしょうね。なんか、すごくね、やっぱ、周りとの調和とかもね、気にしてた。あ、その言い方すると嫌われるんじゃないかな。でも言ってることは別に間違ってないんだよな。じゃあどう言ったらいいんだろうな、とか。なんでダメだって、じゃあなんでって言われた時になんで伝えればいいんだろうな、とかね。そういうので、葛藤してたりするので。いやー、ほんと面白いですね。てっけん、当の本にケロッとしてるとかね。私がすっごい悩んでたのに、当の本にケロッとして、あれみたいな。あれねみたいな。とこもあったりしてね。いや、面白いっす。はい。脱脂の乳酸飲料。そう。まあでもね、おつぼね様とかもね、でも私、保育、そう、私の先輩から聞いたね、保育園のおつぼね様の話はね、結構あったんですよ。別の先輩から。で、うちの兄ちゃんから聞いたら、なんか結構大変っすね、そっちみたいなとかも結構あるんだけど、なんだろうね。私あんまり感じなかったかなっていう。まあなんか会社とかによるのかもしれないですね、この辺。ただ、保育士さんに限らずですけど、多分看護師さんとかもそうだと思うんですが、結構現場でなんか、 だから飲食とかもそうじゃない、販売とかね。販売、今でこそセルフレジとかなってるかもしれないけど、まあそれで果たして楽になってるかどうかは別だからね。なんか、現場、人手がないと大変な職場ほど、なんていうか、負担がさ、一気にかかってきちゃうから、すごくなんか、あと、長時間労働とかね。なんでこんなにやんなきゃいけないのみたいなところとかは、まあ、やっぱり、うまくこう、ライフワークバランスをとっていかないと、神経はすり減りますよね。やってて、ああ、またこれ残業かみたいな感じでさ、現場見なきゃいけないとかって結構辛いんですよ。やっぱこれ後でやんなきゃ、寝かしつけたら仕事やんなきゃみたいなあの感じ。ああいうの多分きつそうなので、なんか業務改善なんないかなとはちょっと思っておりますね。ほんと。ね。私直接怒鳴られたこととか、アルバイトのファミレスの時で、あったけど、うかーみたいな感じで、はいみたいな。まだ全然新人なのにめっちゃ怒られたこととかあったんですけど、なんかね、まあ、気持ちわかるなって今なら、私も息子とかに、早く食べとかで言うのと一緒なんだろうなって、焦るよなって、追われるよなって思う今なら、うん。ね。いや、わかる。怒鳴る気持ちもわかる。いや、私も怒鳴ってた。子供たちに怒鳴る。全然やってたなって。いやー、わかるよ。だって今思うとあれだって、そういう状況にした店長が悪いもん。そういう状況にしてる店長が悪いもん。大丈夫。今なら入れる。20年前だわ。そうだ、発売と20年前じゃん。そうだよ。18の時だもん。でも今なら言える。あれ店長が悪いから。あんな人員不足で、あんな人入れる店長が悪い。マジで。新人なのに、ほぼ何にも、パッパラプーなのに、いきなり現場放り込まれてるのが、そりゃ悪い悪い悪いって、今だったら言える。まあ、あの経験があるからね。ちょっとやそっとじゃなんか、ヒーヒー言わなくなった。いや、嘘だな。ヒーヒー言ってるな。はい。はい。未だにあんまり変わらない、業務がいっぱい増えると、てんてこまいになるコンさんでございました。という。そうそう、18歳の。そうですよ、コンさんの18歳。そうだよ、アキラさんだって18歳の時代あったでしょ。コンさん18歳だからね。コンさん18歳だよ。もうそうそうそう、あったあった、キャリシとか言ってる、若かりし頃があったよ。そう、未だにだから多分、お皿3枚持ちとか片手でできるんじゃないかな。頑張れば。それ昔やってたんで。もうできないかな。はい。そんなファミレス店員だったコンさんでございました。ごめんなさい、次だ。はい。ギャル全盛期か？いや、私だってルーズソックスが終わった後ぐらいですよ。終わりかけで、ルーズソックス履きたいって言って買ったんだもん。コンハイソに移行してました、私の時。で、イーストボーイとかが人気だった。懐かしいな。ガングルとかいなかったよ、ほとんど。あ、いたな。いたけど、でもどっちかっていうと白い方とかが人気だったと思う。あ、そうそう、バーバリーのマフラー時代です。そう、アムラー世代は、だって私、アムロナミエちゃん、あれでポンキッキーズで、鈴木ランランちゃんと一緒にウサギさんの着ぐるみ着てキャッキャしてた時代から見てたよ、ちっちゃい頃から。だからアムラーはちょうど、あれだよ、小学生、中学生ぐらいだと思う。で、中学校の時に109ができて、確かね、総合の授業で、その109の研究しに行っても、確か。なんかギャルっていうか、そういうおしゃれが好きな子がいたからさ、行ったけど全然もう何一つなんか、ふわーみたいな感じだったもん。アルバロさ。懐かしい感じ。はい。みんな時代でわかるこの感じでございますね。いや、コンさんはね、そんなにギャルしかったことないよ。あんまりアイライン太く入れすぎて、なんか、うわってなってたとか、いつもなんか特別な卒アルの写真の時には気合い入れすぎて、髪の毛もりもりってかこう、母ちゃんにやってもらう、お団子とかね、やってもらったりとか、そういうなんか、ごくごく普通の、普通に恥ずかしいことを、今思うと張り切ってるな、みたいな感じのことをやっている、子供でしたよ。恥ずかしい。 いまだに恥ずかしい。はい。可愛いもんですよ。ようやく、そんな自分が、可愛かったなと思えるようになってきましたよ。この年になってくると。まあ、お迎え行くか。よし。よいしょ。あ、本当ですか？ありがとうございます、リリーさん。あれ？マジですか？もしかすると DM が見られてないかもしれない。見れた。そう、最近ね、怪しい現金はペイペイで配りますとね、謎の画像を送ってくる人たちがね、いっぱいいるのと、こんにちは何歳ですかの人がたくさんいるのでね、埋もれてしまうんです。今見つけました。ありがとうございます。こちら、お返ししますね。そうそう、めっちゃ来るの。では皆さん、本日もありがとうございました。明日もやりますね。明日もやってきますよ。では、皆さん、また年末占いジャンルが盛り上がるよね。という話を5分で回収して、ほかめしテロの話でした。ではまた。